玉うどんに着きました。玉うどんと読みます。首里で歩く二つ目の世界遺産です。ここはお墓です。観光地である前に墓所です。そのことをまず心に置いてから入ってください。静かに見学しましょう。墓室の中など立ち入り禁止の区域には入らないでください。気づかれたのは1501年と伝わります。昇進王が父である荘園王を改装するために築いたと伝えられています。以来、第二荘子王統の歴代国王がここに眠っています。第二荘子、この王統について少しだけお話しさせてください。1469年から70年頃、金丸という人物がクーデターを経て新しい王として即位しました。名を荘園と改めます。元は伊是名島の農家の出身でした。そこから王府の要職に上り詰め、ついに王位についた。琉球史上最大の成り上がりです。ここから始まる第二荘子王統は、1879年までおよそ400年続きました。今あなたの前にある陵墓に眠っているのは、この王統の歴代の王たちです。そして、その荘園の子が昇進王でした。昇進王の治世は1477年から1526年、琉球王国の黄金時代と呼ばれます。およそ50年の在位の間に各地のアジを首里に集めて中央集権を確立し、この玉うどんを築き、円覚寺を建て、まだまどを整備しました。神通道。これは、この後、歩く金城町、石畳道のルーツです。つまり、こうです。首里の見どころは、大体昇進王の時代。そう覚えておくと、この町の史跡巡りに、背骨が一本通ります。さて、目の前の建物を見てください。石でできた、巨大な墓室が3つ並んでいます。石像の建造物としては、国内でも屈指の規模です。三つの墓室にはそれぞれ役割がありました。まず、真ん中の中室。ここに仙骨の前の遺骸を安置しました。そして、仙骨の後、東の室に国王と王妃が、西の室にその他の王族が収められたのです。死者を一旦置き、骨を洗い、改めて収める。沖縄の渡部来の形が王家の規模で石の建築になっている。それがこの場所です。2000年、玉うどんは世界遺産の構成資産になりました。この時登録されたのは沖縄の9つの資産です。今帰仁城跡、中城城跡といった沖縄本島各地のグスクとその関連の遺産。それらがまとめて、琉球王国のグスク及び関連遺産群として登録されました。玉うどんはその9つのうちの一つです。そして2018年には沖縄の建造物として初めて国宝に指定されています。ここで先ほど通った場所を思い出してください。竜丹のそばに円覚寺跡がありました。昇進王が建てた王家第一の寺です。あの寺には、歴代国王の遺灰が祀られていました。そしてこの玉うどんには、遺骸が収められた。遺灰を祀る寺と、亡骸を収める陵墓、王家の渡部来は、この二つで一組だったのです。さらに言えば、王家は三つの寺を使い分けていました。三家寺と言います。王の遺灰は、円覚寺。王妃は天王寺。未婚の王子や王女は天海寺。今残っているのは円覚寺の跡だけで、後の二つは跡地に石碑などが残るのみです。けれど、首里城と円覚寺跡とこの玉うどん、三つをつないで歩くと王家の祈りの地図が浮かび上がってきます。私たちは今その地図の上を歩いているところです。 首里城の朱色の華やかさとは対照的な場所です。緑に囲まれた静けさ、王国の祈りと弔いの面を伝えてくれます。この場所も沖縄戦で大きな被害を受けました。戦後の修復で王子の姿を取り戻しています。石垣に残る玉の跡や修復の跡は入り口の展示室でも紹介されています。ここで一つ見学のコツをお伝えします。いきなり墓庭に出るのではなく、まず入り口の資料展示室に立ち寄ってみてください。墓室の構造と歴史を予習してから外に出る。すると目の前の石造建築の意味がぐっと立体的になります。見え方がまるで変わります。そして墓庭に出たら、この静けさそのものが見どころです。観光地の多くは賑やかさが価値です。でも、ここは静かであることが価値です。何も音を立てずに、ただ立ってみてください。500年前からここにある空気が確かにあります。もう一つ、この場所につながる話を。沖縄には、シーミー、シーミーという行事があります。春に、一族揃って墓前に集まる、祖先の供養です。今も、沖縄の春の風物詩ですが、これを始めたのは、王家でした。この玉うどんで、です。王家の弔いの形が、島中の家族の行事になって、今も続いている。そう思ってみると、この石の建物は、過去の遺跡ではなくなります。さて、ここまでで、首里の世界遺産を三つとも歩きました。そのヒャンウタ奇跡門、首里城跡、そして、玉うどんです。ここからは、少し性格の違う道に入ります。王のための場所ではなく、人が暮らしてきた道です。